136番行きましょうね。はい。consume。consumer とか日本語になってるんだけど、知らない？消費する。消費者のこと、consumer って言うけど。ね。これは con というのがね、completely の意味です。完全に先ほど言ってる。sume ってね、取るという意味なんです。完全に取り尽くすという意味です。だから、一緒にじゃなくて。だけどね、con が一緒とかね、の together の意味とか、それから完璧に完全に completely とかあたりの意味とかっていうのは私たち日本人にはわかりませんよ。だから、とにかく、どちらでもね、柔軟にいけるようにしてください。sume というのは取るという意味はたくさんありますよ。例えばね、resume というのがあるんです。resume で。これはrea、再びでしょ。だから、再び取るでね、再開する。begin again ですよ。presume というのと assume というの、ほとんど同じような意味ですけど、presume、ね、推測する。assume、仮定するとかね。それから身につけるとかいう意味もあります。引き受けるとか。アサンプションがね、仮定とかあります。assume というのはつくと取るという意味なんです。それは頭に入れておくといつかいいことありますね。はい、consumer、消費者ですね。供給するのはサプライヤーです。はい。それでは consumption、消費という意味ですね。はい、137番、contemplate。これはね、熟考するという意味なんですけどね、こうやって面白いんですよね。僕もね、昔ね、なんだろうかと思ってね、辞書を引いたことがあるんですね。で皆さんね、辞書が持つのは大事です。私はね、いい辞書を使ってたおかげでね、単語がこうやって、すごく好きになったんですけど、それってね、語源とかね、語感などの成り立ちが書かれているような辞書がいいですね。そうするとね、どうしてもね、地の散歩をしたくなるんですよ。はい。それからね、私も知識つけましたけど、コンテンプレイトってなんかテンプルがあるじゃないですか。テンプルって普通は寺って言うでしょ。だけどこれは神々のいます場所という意味だったらしいですね。ギリシャ神話じゃないけどギリシャ。ですから、テンプルというのはお寺の意味もあるけど、額のこめかみのこともテンプルって言うでしょ。やっぱここに人間のね、地の神様というか、なんか地の神が宿ってるという意味で付けられたみたいですね。こめかみのことテンプル。じゃあね、コンテンプレイってどういう意味かとするとですね、その神々のおられる場所にですね、意識を集中するという意味だったんですって。コンセントレートのコンです。そういうことからね、じーっとね、その神々のその、まあ、神殿、何神々のそのお庭のコートをずーっとね、散策しながら、鳥の動き、空の動きをね、感じながら占いをするとか、そういう意味がコンテンプレイトだったんです。で、テンプルというところ。それで、熟考する。ね。遂行を加えながら考えるという意味になったんです。コンテンプレーションの名詞ですね。面白いでしょ？面白くない？面白いって言ってちょうだい。138番ね。Contemporary Music って聞いたことありませんか？現代音楽のこと。Contemporary Music。Contemporary ってね、現代のとかね、当代のとかね、同時代のという意味ですけどね。覚え方とても簡単。コンが先ほど見たように一緒でしょ。テンポというのはタイム、時のことをテンポというんです。テンポが遅いとか早いとかいいじゃないですか。だからコンテンポラリーというのは一緒の時のという意味です。だから同じ時代に生活しているっていうのがコンテンポラリーになるんですよ。だから、まあ、私は、ね、誰々と同時代ですとかっていう言い方の時にはですね、当然このコンテンポラリーができる、使えるわけです。例えば僕はビートルズと同世代の人間だよっていうことになると、I'm a contemporary of the Beatles って言えばいいです。コンテンポラリーを名詞にそのまま使うんです。I'm a contemporary of the Beatles って言えば、そんな意味になります。コンが一緒。テンポラリーが、ね、テンポということですね。ラビーというのは形容詞語尾ですけどね。コンテンポラリーという名詞もあります。ですから、同時代のという意味から来て、今生きている私たちの時代のということから現代のという言葉が来たんですよ。だから、コンテンポラリーミュージックってそういう言い方です。両方覚えておかないといけません。その次は、コンテンツというと中身です。コンテンツというと満足しているという意味です。コンというのは一緒とか完全でしょ。テインというのはですね、ホールドという意味なんです。サステインというのがあるでしょ。下から支えるのサステイン。そのテインです。それからサーテイン、サートゥン。それもそうですね。ホールドの意味です。 だから、コンテインは完全に捕まえる。完全に、まあ、心の中に何かを満たしているということで満足とも言えるでしょ。完全に持っているもので内容とも言いますよね。だから名詞はね、観点って発音します。観点って中身です。形容詞っていうのはね、コンテンツになります。ただね、to your heart's content という言い方で名詞でね、満足という意味があります。心ゆくまでって言うんで、to one's heart's content というのがあります。これはよく使いますね。アクセントはごめんなさい、コンテンツで名詞の意味があるんです。だから、私は心ゆくまでテニスをした。I played tennis to my heart's content と言えるというわけです。140番いきますよ。contestant。contestant はコンテストする人です。コンテストというのは、コンは対するでしょ。とか、テストというのはテストですよ。対決する。まあ、要するにテストを受ける人のことですね。完全にでもいいですけど、完全にテスト、まあ、するという感じですけども。まあ、これは一緒にテストを受ける人というような意味でいいと思います、コンは。やっぱり完全よりもトゥゲザーの意味です。一緒に試練を受ける人。だから競技出場者でコンテスタントと言います。よく使います、この言葉は、例えばね、スピーチコンテストなんかに出る人はコンテスタントという言い方をして、よく紹介しますよ。はい。141番、コンティネント、大陸。これはコンチネンタル単語とかで日本語になっています。ヨーロッパの単語のことをコンチネンタル単語と言います。コンチネントル単語です。アルゼンチン単語があるからです。アルゼンチン単語があるから、コンチネンタル単語というんですね。コンチネントって書いて発音はコンティネントです。大陸です。で、こういう名詞の時は C が大文字になります。ヨーロピアンコンティネントとか、それ気をつけてください。次は、コントラクトといえば、引き付ける、お互いに引っ張るで契約するという意味ですけども、名詞がコントラクトです。これも覚え方はね、簡単ですね。コンが一緒です。トラクトが引っ張るんです。お互いに引っ張り合ってちょうど、力が均衡したところで契約を結ぶんです。だから、コントラクトです。一緒に引っ張るからです。コントラクト。で、もう一つね、あるものをギュッと引っ張ると縮むでしょ。細くなるでしょ。だから、収縮という意味もあるんですよ。ね、コントラクトというね、収縮するという意味もあるんです。だけど、トイックで出てくるときにはね、コントラクト、契約でしょ。A verbal contract といえば口約束になります。はい、次143番。contribute と発音します。contribute A to B。A を、ね、B に寄与する、捧げるという意味ですけども、contribute は貢献するという意味ですけども、con というのがね、まあ、一緒にでしょ。なんか tribute は give なんです。トリビュートアルバムとかあるじゃないですか、日本語で。誰かに捧げるアルバムのこと。tribute アルバムと。contribute だから contribute oneself to 自分自身を to 以下に捧げる没頭するそれから一生懸命熱心にやることをそういうような言い方もします。 He contributed himself to education 彼は教育に身を捧げたとかね contribute himself でまたね contribute っていうのは寄稿する原稿を寄せるという意味もあります。だから contribute an article to the 朝日朝日新聞に一つ記事を寄せるという意味ですね。そういうのもありますよ。はい。144番は、有罪を宣告するという動詞ですね。これはですね、convict A of 何々。これで A を of 以下の角で有罪にするという意味です。これはですね、accuse a person of と一緒に覚えた方がいいでしょうね。accuse。accuse A of B A を B 以下の角でですね訴える、convict と言えば名詞になります。有罪な宣告を受けた被告のことが convict とあります。これは語源で覚えると言ってもね私もそれ必要ないか覚えてません。このままですね convict A of B そして accuse A of B でいきましょう。145番 convince これは、2日目のね、グラマー、文法でやりましたよ。伝達動詞の群れです。納得させるという動詞です。show, inform でしょ。それから、 リマインドがあったじゃないですか。思い出させるとかね。インフォーム知らせるでしょ。テルでしょ。それからプラスウェイブ、コンビンスでしょ。コンビンス A of B と書いてください。A に B を納得させる。またはコンビンス A that です。コンビンス A of B とかね。はい。そういうことでね、ヴィンスというのは完全に打ち負かすという意味なんですけどね、ヴィンスというのがね、打ち負かすというのはね、皆さんスペインの無敵艦隊というのを知ってますかね。あれ、インビンシブルというんですよね。インビンシブルアルマダというんだったかな。アルマダ、アルメダでしたっけね、スペインのアルマダ艦隊だったじゃないですか。イギリスのほら、誰だったかな。キャプテンのすごい人。ドレイクじゃないよ。忘れたけども、イギリス海軍によって壊滅させられたアルマダ海軍、スペインの、当時ね、The Invincible と言われたんですよ。だから、打ち負かすことができるの反対だから、打ち負かすことができないでしょ。無敵という意味ですよ。無敵の Invincible です。ね。そして今の無敵だったら何ですかね。無敵の松井かな。Invincible 松井かな。相撲取りっていうか、相撲レスラーでやっぱり朝青龍が無敵ですよね。He is invincible。まあそんな感じで、想像のね、道を散歩していってください。楽しいと思います。Convince A of B。146番、Cooperation となります。Co 一緒です。Operate は操作する、行う。だから一緒に力を合わせることで協力です。Cooperation となります。これはね、皆さんは COOP だけじっと見てください。どこかで見たことあるでしょう。CO がハイフンですかね、OP。そう、コープのことです。あれは消費者協同組合のことなんですね。それを取ったんです。Cooperative Union から。だから、あれと同じで覚えたらいいです。共同の共同が Cooperative となるんです。いいですね。で、Cooperation が協力という名詞です。ご協力ありがとうございました。よく使う言葉ですよね。Thank you very much for your cooperation と言います。Cooperation じゃない。Cooperation と言います。今間違えましたように、Cooperation と間違わないようにしてください。Cooperation というのは企業という意味で、スペルに気をつけてください。C-O-R-P です。C-O-R-P です。それから O です。Cooperation となります。協力じゃないです。これは企業です。ね、コーポというのがですね、体という意味。を表すんです。だから人格を持ったものという意味なんですね。コーポレーション、コーポレーティブとかありますけど。どっか出てくると思いますよ、後に。151番出てきてます。コーポレットで。法人という意味です。ね。はい。ですから、コーポレーションは企業です。だから会社が人間のように扱いを受けているということが来てるんですけどね。これとコーポレーションも間違いないしません。コーポレーションとコーポレーションの。間違いやすいんで。147はね、coordinate。ordinate ってアレンジするって言うんですけど、日本語になってますよ。coordinator とか。ね、coordinator。coordinator っていうのはですね、調整者のことです。ね、右の考えと左の考えの人をちょうど合わせてちょうど同じように結びつけるという coordinator さん。coordinator ですけどね。子は一緒。ordinate っていうのはアレンジすること。対等にさせることですね。連携させる、調整する。調整者でよく出てきます。コーディネーターというのがね。はい。で、148はその名詞なんてことありますよね。コーディネーションです。149はね、コピーライトのライトは権利です。コピーというのはね、写すというよりもね、印刷の版のことを指しています。だから印刷にされた版を持っている権利。私も本を何冊も書きましたんで、著作権ということはね、版権ということは大事に思ってますけど。コピーライトですね。はい。150番、クーディオ。これも、確か、1日目というか、第1回目で言いましたよね。イチローの話しましたね。イチローの。コーディアル証券って話しませんでした。CM でイチローが宣伝している証券会社の名前。コーディアル証券。コードというのはね、CORD は紐って意味でしょ、もともと。でもね、もう一つ意味なんです。心、ハート、心臓。ここにね、心の中にはね、何かね、触れるとね、揺れるね、紐があったんですって。コードが。だからそのコードにね、何かが触れるから響く。で、心の金線を打つとか、心に触れるとか言えないですか。 だから心の中は楽器のようにね、コードがいっぱいあると思ってるんです。だからそのコードに触れるということから、コーディアル。これが心のこもったとなるんです。ね。どうですかね。コードという心という言葉から来ているというわけですね。はい。次、先ほど間違ったやつです。コーポレートです。コーポレートと書いてコーポレートと言います。企業のという意味ですけど、法人という名詞もあります。コーポレート。これはコーポという言葉がボディ、人間の体を表す言葉です。そこから来ています。だから人格を与えられているという意味です。それが企業だからです。152番、コリドー。コリドーというのはですね、部屋の出入り口のある長い、そんな廊下のことがコリドーと言います。普通はホールと言いますよね。ちょっとした入り口ぐらいの、ちょっと玄関のところの広いところの廊下。それがずっと続いているとホールウェイと言いますけど、ホールウェイとコリドーが大体同じような意味です。コリドーと言います。これはまあ、知ってても知らなくても構いませんけど、潮の流れのことをカウェントと言いますけど、カウェントと同形語ですね、コリドーは。153番行きましょうか。コラプション。これ先ほど言いましたけど、コラプトで覚えた方がいいです。子が完全にとか一緒です。ラプトはブレイクする。割れる、壊れる、弾けるです。だから一緒に壊れちゃった。というよりも完全にかな。完全に壊れる状態。もう汚くめちゃくちゃになっているという意味で、腐敗、汚職、堕落のことをね、コラプションというんです。コラプトというのは、そういう意味です。そして、コラプト、形容詞ではですね、コラプトオフィシャルといえば、まあ、堕落した、汚職にまみれた役人のことですね。はい。その次は、コーチャスと言いますね。コートから来ています。コーティアスじゃなくて、コーチャスです。コートというのは、テニスコートのコートです。あれはもともとね、宮廷という意味です。宮廷の中庭あたりがコートでしょう。宮廷そのままのコートと言ったはずです。だから、宮廷にあるような、という意味からですね、来てます。コーチャスというのは。だから、宮廷では礼儀作法はちゃんとしてないといけないでしょう。お姫様とか言って、殿様とか。それはですから、コーチャス礼儀正しいです。で、礼儀のことをコーテシーと言います。SY をつけて、TE です。コーテシーと言うと、宮廷での礼儀から来て、ちゃんとした礼儀のことをコーテシーと言います。だから、コートというのを覚えたらいいです。テニスコートはもともとは貴族がやるものであって、中庭、宮廷の中庭がコートだったからだと。それから来て裁判所の法廷のこともコートというと。ね。そういうふうな形から覚えていくのが正当でしょう。コーチャス。ああ、ね。礼儀正しい。はい。それから、ラプトのところでね、言い忘れましたけどね。ラプトが弾けるだから、バンクラプトで銀行が弾けるから倒産するとか。インタラプトで中断させるとか割って入ること。インターというのは相互にっていうんです。インターチェンジと同じで。だから間に、ビトゥインに見えます。間に入って弾けたら話が途中で切れるじゃない。だからごめんなさい、ちょっとお話なく割り込んで。I'm sorry to interrupt you とかありますよ。そういうのでね、覚えてください。で、ディスラプトというのも離れて弾けるから壊れるというのがあります。こういうようにラプトを覚えると3つやつ覚えられますね。はい。次はね、クリミナル。これクライムから来ています。CRIME のクライムは、犯罪のことです。CLIMB はクリンブと書いて、クライムは登るですから。間違いないよね。だからクライムのある人は犯罪者ですから、クリミナルです。クライムです。いいですね。クライムから覚えましょう。はい。コミットクライムと言いますよ。犯罪を犯すことは。コミットというのを使います。悪いことをね、やるとき、コミットという言い方がやっぱ使えるんですね。コミットクライム、犯罪を犯す。156番、クライシスと発音します。クライシス。複数形がクライシーズとなります。危機という意味ですね。ですから、例えば財政的な危機と言いますと、ファイナンシャルクライシスと言います。ね、ファイナンシャルクライシス。そういう形で出る可能性があります。はい。その次は、クリテリアと書いてありますけども、ね。クリテリアと発音しますよね。クライテリアかな。クライテリアの方がいいでしょうね。クライテリア。日本語でクリテリアと言いますけど。これはトイックで出ましたね。クライテリア、スタンダードのことです。これは単数形の方もよく出ます。クライテリアンというのは、 クリテリオンって書いて、クライテリアンです。いいです。複数形になると嫌となるんです。フェノミナンっていうのがフェノミナとかなるようにね。これはラテン語の変化なんですかね。基準という意味です。スタンダードの意味です。スタンダードに合ってるのは up to standard。基準に満たないのが below standard ですからね。クライテリア、発音とか、厳しいですね。まあ、クリテリオンって覚えてもいいかもしれませんね。158番は critical。critical というのはですね、ちょっと難しいんですけども、非常に危険なという意味です。dangerous よりももっとひどい。危機的なっていう意味ですね。critical moment っていうと、もう生きるか死ぬかの瞬間のことです。dangerous なことです。159番の crucial。これもね、critical と同じように使えます。ただね、クルーシアルの方はね、クロス、十字架という意味から来てるんですよ。それで、またビートルの話になりますけどね、ビートルズのですね、ジョンとヨーコのバラードの中に出てきますね、クルーシファイミーと、僕を十字架にかけるほど苦しい思いを、要するに苦しませるという意味のところがあるんですけども、ジョンが歌ってるところがね、それがね、クルーシファイというのがあるんで、これ動詞ですけど、クルーシアルというのは決定的なという意味です。非常にね、苦しい。十字架にかけられるようなというイメージから来てると思うんです。クロスから。クルーシアル。だからわざとそういうキリストに関係あるような時にこういうクルーシアルというような言葉を使いますね。160番、クラッシュ。これは衝突事故のこともクラッシュと言います。例えば、プレインクラッシュ、クラッシュといえば飛行機事故ですね。トレインクラッシュといえば列車事故です。ありましたね、戦犯。宝塚戦かな。JR 西日本でね、クラッシュあったでしょ。まあ、これ押しつぶすという意味です。はい。その次行きましょう。名詞もありますから気をつけてくださいね、160番。161番、current。これ先ほど言いましたね、current。ちょっと。潮の流れなんです、current は。潮の流れから潮というのは満ち潮、引き潮があって、時間を表すでしょ。そういうことで、時の流れ、時という意味になるんですね。それから現在のという意味になったりしています。だから、current topics というと、今日の話題という意味です。昔、こういう題のね、あれがありました。ニュースステーションみたいなのが、current topics。で、current は現在のという意味で、current money、通貨のこと。それを、今の流通している通貨のことを currency とか言います。トイックでそういうのはよく出ます。current よりも currently というのがよく出ます。現今においてという意味で、now という意味です。currently。これよく出ますよ。はい。その次は、decade ですね。decade。デカという言葉を覚えてください。デカってあれじゃないですよ。デカ長さんのデカじゃないですよ。デカというのは10という単位ですよ。だから、デシリットルのデシ、これがデカと同じです。で、十角形のことはデカゴンと言います。ね。まあ、いろいろありますよ。デシリットルっていうでしょ。英語ではデシリターですかね。それから、十進法のことをデジマルというじゃないですか。デクデクデクって言うでしょ。これが10を表すんです。12月のことなんて言います？デセンバーでしょ。あれ、12じゃないんですかっていう人いますね。違いますね。これは10の意味だったんですね、もともとは。でも、ローマの皇帝の、シーザーですか。彼が7月に俺の名前入れろって言ったかどうかわかりませんけど、ジュリアス・シーザーだからジュライを入れたんでしょ。そうするとその後のオーグスティヌス、アウグストゥスって言いますかね、オーグスティヌスと言いますけど、真似して、俺の名前も入れんかいって言って、オーガスタス、オーガスト入れたんでしょ。それで太陽暦になったから、まあ、受信法じゃできないから12月じゃなかった。月を使うやつじゃなくて、日を使うやつにしたわけでしょ。太陰暦から太陽暦に変えた時に、2ヶ月必要になった。そういうわけで10が押し出されちゃって12の12月がディセンバーになったんですよ。ということは、ノベンバーが結局9の意味が昔はあったということです。本当にありました。大きい地震に乗ってます。で、10月のね、オクトーバーがあるじゃないですか。これオクトパスってタコでしょ。タコは足なんも8本でしょ。本当は8の意味なんですよ。オクトーバーのオクトは。面白いですね。で、セプテンバーはね、セブンのことなんですよ。セプテン。7、似てるでしょ。そうすると9じゃなくて7だったんです。だから、ローマの皇帝が横槍を入れて自分の名前を入れたっていうところ、もちろん、周りの者が、小泉さんにおべっか使う周りの者が、 ね、ご手入れましょう。絶対に。あなたの名前をって入れたんでしょうけどね。まあそういうことで二つ増えてずれたんです。そういうところで、セプテムから、物知りになってください。面白いでしょ？はい、そういうことで、デカ、デク、ディジ、こういう言葉は全部10を表す。ディケードと言ったら10年のことです。10 years のことはディケードと言います。だから、2 decades なんて解いて出てきたことありますよ。20年のことです。2 decades。はい、163番、deceive。deceive というのは人を騙すという意味ですよ。ね。ディは、離る。receive、離すでしょ。receive は受け取る。受け取るの receive。それで deceive というのはですね、そうですね。離れて受け取る。これはちょっと覚えにくいけども、deceive は、騙す。人を騙すことなんです。で、名詞形が deception とかなります。これは receive、reception とかと同じですね。decept とかなりますよね。receipt とかありますね。はい、deceive。人を騙すことです。そして decline。先ほどやりました。cline というのは傾くということです。d は下に、under、下の方へ離れてという意味です。だから下に傾くから低下するですね。decline。ですね。incline というのが cline させるという意味で、incline というのが傾くという意味で、be inclined to。で、to 以下する傾向にあるとか、下行きがするとかあります。例えば、まあよく使うわけじゃないけども I'm inclined to do something 何かをしたい気がする I feel like indicate とほとんど同じような意味で書き換え問題なんかで出てましたよね。その client です。これからほらクライアントが来たと言ったでしょ。傾く人クライアント、ね、165番 dedicate。 これは捧げる、ね、それから検定する dedicate it to you。 それをあなたに捧げるとかっていう意味なんですね。dedication とかあります。これはね、ですね、多分いろんなアルバムにね、よく使われると思いますよ。This album is dedicated to 誰々。このアルバムは誰々に捧げられるものであるとか、アルバムにね。そういったところで165番まで終わりました。ご清聴ありがとうございました。さあ、どのぐらい覚えられるか楽しみですね。終わりましょう。